まあ、一応その野球部に入ってからの話をすると、
はい、
2人とも左投げ左打ちなんだよ、
うん、
でピッチャー志望な、
はい、
うん、
ライバル、
ライバルで実際にこう秀司はだから空に対して勝てるのかっていう話をするとね、
はい、
うん、で同じポジション希望 で、で2人とも中学の時に、野球を1回やめてる、
はい、
うん、あの空もイギリスに留学してるから野球やる機会はあんまなかったと、
は
い、でここで、まあ、2番目のポイントといいのかな、秀司はめっちゃ速い球投げられるようになってんだよ、体ができてきて、
はい、
うん、でもともとほら途中でブランク当たったといえ、地の経験を持ってるから、
はい、
うん、それに体がついてきたっていうことなんかわからないけど、上級生に投げてみろって言われたら今140キロ近く出てたんじゃねえかぐらいな言われるぐらい、っていうか高校生で初めて公式ボールをここで持つんだけど、
はい、
それで140キロ出たらもはや天才の域だから、まあそこそこすごいピッチャーになってるわけ、
はい、
うん、実際には何キロ出てるかわかんないけどね、でとにかくストレートのめくらめっぽ速いと、
はい、
で空の方はまあまあぐらいな感じで、
うん、
とりあえず秀司の方がエース扱いになる、
うん、
お前の方はピッチャーねって、
はい、
うん、感じなんだけど、っていうのもちょっと黒石高校の野球部っていうのは緩い感じなの、うん、特に最初楽しければいいじゃんみたいなぐらいのレベルだから、
はい、
それぐらいちゃんとしたボールが投げられるピッチャーが入ってくるといきなりもうあの評価が高いのよ、
はい、
うん、っていうところでお俺言えるぞっていうのが序盤、
はい、
序盤の本当に最初の方なんだけど、ここで最初の登板した試合で、まあ、そこまでいかないと話が区切らないから言うけど、
はい、
まあ、空をきっかけにしたある事件が原因で秀司がイップスなんだよね、
あ、
うん、でマウンドに立って最初に登板した試合で試合を壊しちゃうんだよ、
あ、
うん、速い球投げられるんだけど、
はい、
投球練習まではちゃんとしてんだけどバッターが立った途端にこうグラグラしちゃうんだよね、で逃げ出した後に空が抑えちゃう
それはさらにきついですね、
そうだから追い打ちをかかっちゃうわけここで、はい、で空は実はコントロールが抜群に良くて決め球のすごいカーブを持ってるっていう
それはもうなんかかわいそうですね、秀司君は、
でしょ、
はい、う
ん、だからイップス以外のものもいろいろ発症しちゃうわけよ彼の中で、はい、っていうところで、あ、なんていうかな、あの秀司のジラシーがまたあいつかよ、
は
あ、ジラシーがあの再燃するというか余計燃え上がっちゃうんだけど、
はい、
ポイントは秀司のジラシーは勝手なんだよね、
確かに
勝手に秀司が意識してそれはが悪いっていうことになってなってるんだけど、
そらく何も悪いことしてない、
何にもしてないんだよね、で周りも何にも悪いことしてないんだけど、
はい、
勝手にあの彼の中でそのジェラシーになってるんだけど、
はい、
この中ででもさっき言ったように秀司君って悪い子ではないわけ、
はい、
うん、でなりたい自分になりたい、
あ、
そうするとその先にいつもそらがいる、
なりたい自分が、
うん、
に先に空がなっちゃってる、
なっちゃってるとか、それよりより上の立ち位置でいる、
あ、
自分よりすごいピッチャーとして前にいたりすると、
はい、
だから空が嫌い、
あ、
空が憎いね、で空が憎いのは、空が憎い自分を見ると、そんな空を素直に認められない自分が嫌いってなるわけ、
あ、わかります、
はい、でしょ、なんで俺はあいつのことを、あいつは悪気がないのはなんとなく分かってるのにみたいなことになっちゃうわけ、はい、そうするとその空を嫌いと思ってる自分はなりたい自分じゃないわけよ、
はい、
ね、
悪い循
環は、そうで、そうなりたい自分じゃない、こんなのはなりたい自分じゃない、俺はなりたい自分になりたいんだ、そうすると空が先にいる、空が憎いっていうこの負のループにこう勝手に一人で無限ループをしてるっていう、はい、うん、状態なわけで、そのことに本人だけが気づいてないっていう、
はあ、
うん、
苦しいです、
苦しいで、なんとなく周りは秀司が悩んだり苦しんだりしてるのは分かるんだけど、
はい、なんで
なんでか本人も、うん、なぜかっていうと本人はそれを認めちゃうと自分がそのなりたい自分じゃないっていうことを周りに公言しなきゃいけないから、
はい、
それできないわけよ、
は
から自分の中で処理しなきゃいけないんだけど、そういう負のループに陥ってるから処理できないっていう。
きついな。
うん。ただね、これ誰でもさ、多かれ少なかれ経験してるループなんだけど、
はい、
うん、ね、どっかしらみんな持ってるじゃない。でそれで、はい、あ、自分はこんなもんかなと思うようなところに出口がさあったりするのか分かんないけど、
はい、
ただ修二の場合はたまたまそのいとこで同い年でっていうところに空がいて、で向こうからこう寄ってくるっていう状況にいるわけじゃない、
はい、
うん、だからその対象が近いっていうことで苦しんでるっていうのがまあ一つ の, あの設定としてあるっていうことなんだけど、
はい、
で だいたいこの、修二 がまた頑張ろうと思っていったらまた先に空がいたっていうのが、うん、まあ本当に一巻ぐらいの話なんだけど、
はい、
まあもう一つだけソーリーのポイントをここだけちょっと上げる と、
はい、
監督命令で空のキャッチャーとして指名されちゃうんだね。
悲しい。
うん。ってなってくると、むしろ修二は空のことを考えまい、意識しないようにしようと思ってるんだけど、キャッチャーって一番ピッチャーのことを考えなきゃいけないポジションだから、はい、あのピッチャーが何を考えてるか、ピッチャーが何を感じてるかとかさ、いうのを、一番思いやらなきゃいけない立ち位置にこうさせられちゃうわけ。
はい。
うん。まあ、言葉通り女房役だからさ、
はい、
うん、でしょ。でもう BL 隠す気ねえじゃんっていう
あ、
もう目音じゃんっていう
確かに
方向に持っていかれるんだけど、
はい、
だそこで、この修二君がどう自分のそのコンプレックスに向き合っていくのかっていうのが、まあ最初のこの一番の課題だよね。うん、いやこのままの展開でいったらね、まあ、どこに落としどころ作るんか分かんないけど、
はい、
なんていうの、くっつくわけにもいかないじゃん。
まあそうですよね。
てかこうやればキス禁止だから。
あ、そうなんです
ね。うん、あの2008年の選抜で、
はい、
智弁和歌山のキャッチャーがピンチの時にタイムかけていってマウンドでピッチャーにキスしたらこうやれが怒った
え
っていうのがあって、あ、
カップルだったんですか。
あのね、あの一応なんていうのかな、なんだっけな、リラックスさせようとしたとかいうのかな、緊張を和らげる意味でやったんですっていうのが、つまりジョークとしてやったんだと思うんだよね。
はい、
うん、とか何やってんだよみたいな感じだったと思うんだけど、
はい、
あのそれがまあ中継されてるわけだから甲子園で、はい、したら苦情の電話めっちゃ来たのよ。
あ、まあうるさい人が
いる、ね、そうそうそう。いや仮にでもカップルだったとしてもダメなのっていう話がさ、ここもあるんだけど一方で、
はい、人前でやるなっていう話ですよ
ね。いやそれはなんでだっていう話になっちゃうじゃん。じゃあ抱き合うのはいいのとか手をつなぐのはいいのっていう話になって、あのまあ別にないよ、俺はそういうふうにあのないけど、
はいはい、
それは自由じゃないかっていうのが一方であるんだけど、こうやればとにかくキス禁止令と出してキスしちゃダメだよっていうことを言ってるから、まあこれもダメですよって、あの桃栗みかん先生書いちゃダメですよっていうことをあの
難しいんです。難しいっていうか、まあ全面に押し出してないですね、多分。
何が？あ、作品として。
匂わせは。
あ、もちろんもちろん。はい、いや今冗談で言ってるけど。
はい、
うん。あのね、だまあ作品として結論として言っちゃうと、まあ少女漫画の論法にのっとった野球漫画だよね。あの少女漫画の中に野球が出てくるってのはまあいっぱいあるわけよ。
はい。
うん。ただね、そういうまあ古くからそういうのはいくつかあるけど、それって少女漫画の中で野球やってるってだけで、別にこれサッカーになっても何になってもあんま変わんないようなイメージなんだよ。
はい。
うん。なんだけど少なくともこの群青にサイレンは最初に言ったように野球シーンは割と不自然な感じしないし、
はい、
野球漫画としても成立すると思うんだよ。普通に野球部を中心とした物語として、
はい、
っていうかこれがダメっていうことになると足立先生の作品ってちょっと怪しくなってくる。野球メインなのかみたいなことになってくるから、うん、だから全然なってるんだけど、中身の主題は修二の空に対する、うん、この嫉妬っていうことがメインになってて、その心の機微みたいなのがメインになってるんだよ、うん、だから野球漫画として少女漫画をやってるっていうことなんね。
あ、
うん、野球漫画ではあるんだけど で少女漫画と野球漫画どっちの比重がっていう話になったら、今までの作品よりよかなり野球に寄ってるけど、それでも話のその中心というかは習字のがどう思うかとか、だから非常にあのモノローグが多い、やっぱり
内面を書くことが、
うん、っていうか野球漫画って少年漫画の中でモノローグ少ないから
確かに、
うん、特に主人公が何考えてるかとかあんまり書かないから、
はい、
うん、あの特にこの漫画だと修二の考えてることが、まあ、要はモノローグで出てくるんだけど、自分がどう思ってるかばっかりなのよ、うん、空のことを考えてるんだけど空の気持ちを考えてるわけじゃないから、空に対して自分がどう思ってるかばっかり考えてるのよ。つまり自分発信で自分に戻ってきちゃう話しかやってないわけ。
うん、
うん、でこれってジャンプ的じゃないんだね、少年的じゃない。川下先生ジャンプでやっててあれだけど、
はい、
うん、少年漫画の主人公って基本的には外で影響力を発すっていう、
あ、
うん、どう世界に対して自分が影響力を与えていくかっていうのが割とカタルシスになるところあるから、
はい、
それが、修二が考えてることの中で終わってしまうっていう話が、
あ、
うん、でそこに閉じこもってると誰かがこうちょっとずつちょっとずつ救いの手を差し伸べてって成長していくっていう物語になってるはずだから、
はい、
だからノリがさ、より強い敵が出てきてより強いライバルが出てきてっていう外へ広がっていく少年漫画の作りに対して内にこもっていく作りになってるわけよなんていうかな、より人との濃密な関係の方に持ってくるっていうか、
はい、
うん、今いる人たちとの、だから もはや野球漫画で、今の野球漫画って割とチームの中のごたごたみたいなことを描くことが多いけど、
はい、
うん、チームの人間関係とか、
はい、
もはやね、この群青でサイレンは対戦相手とか関係ないもんね、
空と
修二そう、空と修二のことしかやってないんじゃないかっていうくらい、あの、まあ、これから先分かんないけど、
はい、
あの修二が人間的に成長していって、あの空とラブリーな関係になればもうそれでみんな納得するんじゃねえかっていうか、それ以外の、まあ ラブリーは言葉があれだけど、
はい、
和解するっていうかさ、
はい、
うん、打ち解けるっていうことが目的になっちゃってるから、
うん、
だから甲子園って一言も出てきてないんだよねその序盤とかで甲子園目指しますとかさ。でもこれはね、今独自の立ち位置にいるからどこまでどう発展するか興味がある。
確かに、まあ、
だからこのままさ野球の方に寄ってって、
はい、
より二人がこう協力して力を合わせていくっていうカタルシスになるのか、これ3人目のなんかすごい野球うまいやつが入ってきて、あれ何これ三角関係なのみたいなことに持っていくのかってことだよね。
確かにそれはちょっと興味が、
うん、
でもまあ、いや、どっちになるかっていうのと、
うん、
どういう終わり方にね
最後持ってくるのか、はい、まあ多分桃栗みかん先生も悩んでると思うんだけど、
はい、でも絵がすごい好きなんで、
そうだよね、
読んでみたいですね。